医療生協埼玉の今月の見て聞いて、多世代ふれあい食堂ハッピークマココ組合員の思いが形に、医療生協埼玉が行っている多世代参加型の食堂は、地域の人が気軽に集まって一緒にご飯を食べ交流できる場所です。今年4月、介護複合施設クマココ熊谷生協病院敷地内の多目的室で、多世代ふれあい食堂ハッピークマココがスタートしました。ハッピークマココの誕生は、子ども食堂を開きたいという組合員が昨年11月26日に開催された埼玉県主催子ども食堂フォーラム広げよう子どもの居場所大宮ソニックシティに参加し、医療生協埼玉のブースで、熊谷で子ども食堂を開きたいと話したのがきっかけです。その後、子ども食堂に賛同する組合員の有志が集まり、立ち上げに向けて定例会を発足し、名前はハッピークマココに決めました。目指すのは、赤ちゃんからお年寄りまで楽しく集える交流の場です。食材協力をお願いするために、組合員が地域の農家や商店を回り、ハッピークマココの趣旨を説明しました。野菜を取っておくよの一声に励まされました。地域の人たちに声をかけ、熊谷生協病院に手作りチラシを置いたり、知り合いに手渡ししたり、口コミで少しずつ知られるように、ゆっくりとおしゃべりしながら食事ができる30人の予約制です。食後にはお楽しみタイムがあります。参加者から、クイズが楽しかった、親子でいろいろな体験ができた、また来ますなど嬉しい声をたくさんいただきました。今後はもっと多くの人が集えるように、他の地域でも多世代参加型食堂を開催していきたいです。6月28日、この日のメニューは、カレーライス、マグロの竜田揚げ、ナスの中華和え、キャベツときゅうりの梅おかか和え、マカロニ&スパゲティサラダ、白玉きなこなど盛りだくさん。食事をしている写真が5枚あります。1枚目、あーん、男の子が大きな口を開けてスプーンで食べさせてもらっています。2枚目、ママ友が久しぶりに再会、みんなでいただきます。数組の親子がテーブルを囲んでいます。3枚目、カレー大好きです。カレーを前にして微笑んでいる女の子です。4枚目、おいしいね、小さな男の子がお母さんを見上げてにっこりしています。5枚目、いっぱい食べようね、お母さんの両側に女の子男の子一緒に食事をしています。お楽しみタイムの写真が3枚あります。1枚目、大人気クイズ作成中。女の子2人でクイズを考えています。2枚目、丸バツクイズ、いくつできたかな？参加している子どもたちが手を挙げています。3枚目、絵本を読み聞かせ。手にぬいぐるみを持ち、大きな絵本を読んでいる女性がいます。
写真終わり。
医療生協埼玉多世代参加型食堂サマー企画。ワイワイランチ大宮診療所。定例8月17日土曜。 12時30分から14時、夏祭りを予定。お楽しみに。参加費300円。高校生までは無料。連絡先、堺、電話 070-2154-7360。 大井ココロンクラブ、大井共同診療所。定例、8月20日火曜、16時30分から19時30分。他の日にちも検討中。メニューもお楽しみに。参加費300円。中学生までと75歳以上は無料。連絡先、伊藤。電話、070-2154-7351。カツランチ、カツラの木。サマーランチ、8月6日火曜、20日火曜、27日火曜、11時30分から13時。一緒にご飯を食べよう。参加費100円。定例、8月23日金曜、17時30分から19時、超流しそうめんパーティー。参加費300円。中学生までは100円。未就学児無料。連絡先、清水。電話、070-2154-7355。サントメキララ、埼玉西共同病院ゆるっと。サマーランチ、8月6日火曜、13日火曜、20日火曜、11時から13時。一緒にご飯を作って食べよう。参加費100円。定例、8月23日金曜、17時30分から19時、花火をします。参加費300円。中学生までは100円。未就学児無料。連絡先、山内。電話、070-2154-7354。ハッピークマココ、介護複合施設くまここ。定例、9月6日金曜、17時30分から19時30分。予約制。メニューも検討中。お楽しみに。本来定例は、毎月第4金曜日、17時30分から19時30分。参加費300円。中学生までは100円。未就学児無料。連絡先、ソタ。電話、070-2154-7357。
インフォメーション&ニュース。ニュースファイル。第39回通常総代会全議案が採択されました。6月22日土曜、川越プリンスホテルにおいて第39回通常総代会を開催しました。522人の総代、委任、書面含むが出席し、2018年度の総括、2019年度基本方針、建設基本構想、役員選任など、全7議案について提案・討議の採決が行われました。詳しくは別紙の総代会報告集をご覧ください。写真が3枚あります。1枚目、挨拶する雪田真嗣理事長。2枚目、採決の様子。3枚目、いいとこアピールキャンペーン。 いいとこ川柳の展示。写真終わり。自治体養成キャラバンを全市町村で行いました。今年も自治体に対し諸団体が統一の要望書を出し、働きかける自治体養成キャラバンが6月25日火曜から7月10日水曜に行われました。埼玉県内全63市町村で医療・介護・障害者福祉・子育て支援・生活保護の問題などについて様々な提案を行い、懇談しました。キャラバンでは、国保税率を県内で統一する動き、特別養護老人ホームの増設や、職員確保が急務であることなどが鮮明となりました。写真が1枚あります。吉川市の様子。写真終わり。加山里香市公園に226人が参加しました。埼玉民医連医療生協埼玉では、教育学習月間として、6月29日土曜、本部ふれあい会館川口市で、加山里香氏、精神科医立教大学現代心理学部教授を講師に迎え、今こそ社会に目を向けて、精神科医から伝えたいこと、をテーマに大学習会を開催しました。加山氏は、戦争は人間の心と体の健康にとって最大の有害だが、人が意図的に行うことだから止めることができる。一方、病気などにより支えが必要となる可能性は誰にでもあり、社会で支える仕組みが必要。世の中で起こっているニュースや今の時代を知り、想像し、この国の主役である私たちがお互い様、と助け合える社会を作っていきましょう、と語られました。熊谷生協病院と秩父生協病院の2カ所には、同時にインターネットによる映像配信も行われました。写真が2枚あります。説明。1枚目、加山里香氏がマイクを持ち講演しています。2枚目、大勢の人が椅子に座り、加山里香氏の講演を聞いています。写真、終わり。2018年、経済的自由による手遅れ死亡事例調査報告の記者会見を行いました。6月26日、水曜、埼玉県民主医療機関連合会、埼玉民医連は、埼玉県政記者クラブで、2018年、経済的自由による手遅れ死亡事例調査報告、埼玉県の記者会見を行いました。会見には、新聞社など3社が出席し、埼玉新聞や朝日新聞に取り上げられました。会見では、経済的な困窮状態などで受診を控え、手遅れとなって死亡した埼玉共同病院、川口市、の2事例を紹介。合わせて埼玉民医連が作成した事例集、命と向き合う私たち、無料低額診療から見えてきたことを紹介しました。埼玉民医連の増田剛会長は、現実に起こっていることを知ってもらいたい。社会保障の改善に少しでも結びつけば、というのが私たちの願い、と訴えました。同調査は今後も続ける予定です。写真があります。説明。机を前に着席した人が4人写っています。写真終わり。